デスラジオ2021年7月6日エピソード117。デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい、エピソード117、キャットさんお願いします。
はい、エピソードを2つ用意してるので、ちょっとどっちか選んでください。
はい。
スクリームかプロレス、どっちがいいですか？
じゃあプロレスでお願いします。
はい、わかりました。好きなプロレスラーは誰ですか？
好きなプロレスラーですか？結構悩むんですけど、まあ即答できますよ。初代タイガーマスクです。
そうなんですね。
田山悟、サミーリーですね。
なるほど。まあ、イットさん、プロレスお好きですよね、結構。
そうですね。好きですし、結構詳しいと思いますよ。
もう私は、葛西潤が好きなんですけど。
デスマッチですよね。
うん。古いことは分かんないんですが、ルチャリブレについては何かご存知ですか？
ルチャリブレ、メキシコのプロレスですよね。
はい。
空中殺法やメキシカンストレッチっていうさ、ちょっとこう、変わった、関節技とは言い難いような、ちょっと変わったね、体のねじり技みたいな、メインとしたので。あと、主にね、分かれてた、リンピョウとルードっていうね、ヒーロー役と悪役と分かれてて、で、マスクかぶってる人たちですよね。
はい、全員かぶってるんですね。
いや、全員ではないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、あのね、ルード、悪いやつはね、マスクかぶってなかったりするんですよ。おっかない顔してた方がさ、見てる観客が感情移入しやすいじゃん、この悪いやつ。
はい。
ペーロ・アグアヨっていうプロレスラーがいて、その人なんかね、やっぱ怖い顔してたんで、魔女みたいな。
あ、女の人？
いやいや、男男。魔女みたいな、こう、わしっぱなみたいな感じで、顔もしわ、しわで。その人だから顔がおっかないから、ルードだったかな？悪い役をずっとやってて、日本にも来てたけどね。で、猫ね、メキシカンレスラーとしては結構体格いいんで、体でかかったから、日本のプロレスにも一応順応できたっていう。
おー、そうなんですね。
そうなんですよ。メキシコのレスラーってね、ヘビー級があんまいないんですよね、ルチャード。
そうなんだ。
そう。ちっちゃい人が多くて、170センチ台とかの人が。
うん。
だから日本に来てたメキシカンレスラーっていうのは大概ヘビー級の人が多かったっすよね。ミル・マスカラスとかさ、ドスカラスとか。
私は全然ルチャリブレに詳しくないんですけど、ルチャリブレを翻訳するとフリーファイト、まあ、すなわちルールがあんまりなくて自由っていうことだそうです。
ルールが自由っていうのはね、多分ね、自由に決められるっていうことだと思う。ルールを自由に決められるっていうことだと思う。そのルチャリブレ全体を考えると。
うん、
だからね、ルチャリブレってね、ものすごくね、変わったルールがあったんだよね。マスカラコントラマスカラって、お互いマスクマン同士で負けた方がマスクを取るとか。
ああ。
ちょっと日本ではあんま聞いたことないでしょ？
うん。
あと、マスカラコントラカベジェラって言って。
すごい、スペイン語で全部覚えてるんですね。
そうですね。マスク被ってる人と、さっき言ったペーロ・アグアヨみたいな、素顔のレスラーがいるとするじゃん。そしたら素顔のレスラーってマスク取れないから、じゃあ何かけるかっていうと髪の毛かけるね。
切るの？
負けた方がそうハゲになる。
そうなんだ。
そういうルールがあったり、いろんなね、中でちょっと変わったルールが。
面白いですね。
プロレスではあったりするんですよね。中南米のプロレス、プエルトリコもすごくプロレス盛んだったんだけど、プエルトリコはどっちかというとデスマッチが盛んだったんだよね。血まみれになる。
うん。狂気ありの。
狂気あり、そう。だからカルロス・コロンっていうさ、すごく有名なヒーロー側のレスラーがいたんだけど、その人なんてさ、ヒーロー側って常にさ、攻撃されて最後に逆転するっていうシナリオをお客さんが求めてるわけじゃん。
うん。
だから最初にもう徹底的にやられるから、おでことかがね、ぐっちょぐちょになってて、大弓田とかビッチャーなんて火じゃないぐらいぐちょぐちょになってて、もう火山が噴火したみたいな。
へぇー。
地割れの跡みたいなさ、こう、すごいクレバス状の額になってて、でもその人が有名だった。ね、
だっておでこってすぐ骨ですもんね。こんなとこよく気がするなんて。
そうだね。でも多分太い血管があんまないんだろうね、おでこってね。
ああ。
だからみんなおでこぐじょぐじょにするじゃん。
すぐ散れるもんね。
そう、うん。そういうところだと思うけどね。あとペルトリコはね、ブルーザーブロディっていうさ、まあ、プロレス史上に残るレスラーがいるんですよ。
うん。
ロン毛でヒゲでさ、そのレスラーが本当に刺し殺されちゃったっていうところで。
そんなことあったんですか？
控え室で、まあ、大事件だった
んですね。あ、控え室で、ステージ上じゃないんですね。
ステージ上じゃないんですよ。ブロディって金に汚かったからって言われてたから、うん、金で揉めるんですよ。で、日本にもしょっちゅう来てて、まあ、面白いキャラだったんでね。
う
ん、 で、日本は金払い良かったからよく来てたんだよね。
うんうん。
だけど、そのうち日本来なくなって、ベルトリコで試合してる時に、まあ刺されて死んじゃいましたね。ホセ・ゴンザレスっていう選手だったかな。に刺されて死亡しましたね。もったいないですね。
うん、そうですよね。
ちなみに、俺が応援してる初代タイガーマスクは、ちゃんとメキシコでルチャリブレもやってるんですよね。
うんうん、あ、やってるんですね。そうやって他の団体も呼ぶんだ。
そうそう。いや、日本のプロレスって基本的に若手を武者修行で、海外に送っちゃうんだよね。
うん、
色をつけるために。同じ合同練習してたら、同じ技とか同じ武器のレスラーしか
育たないじゃん。マンネリになっちゃう。
だから、その人たちに色をつけるために、軽量級の人はメキシコに送って、重量級の人はアメリカ、カナダのカルガリに送ったりとか、
そうなんだ。
イギリスとか昔は送ってたんだよね。だから、サヤマタイガーはメキシコに行って、ティグレってやっぱ、タイガーっていう、ティグレっていう名前で試合して、
あ、タイガーか。
そうそう、イギリスに行って、ブルース・リーの孫っていうギミックでサミー・リーってい
う
の
が、
両方とも活躍するんですよ。
へぇー。じゃあ、ルチャリブレも結構古いんですね。
ルチャも古いですね。多分、何年だろうね。かなり昔からやってたと思うよ。
うん、
だって、70年代にはもう日本に来てたからね。ルチャリブレの有名選手と。ミル・マスカラスなんてね、スーパースターだしさ。あと、そのサヤマタイガーが82年にタイガーマスクになって、新日本プロレス上がった時も、ルチャの資格とか言ってすげー来てたからね。もう、そのタイガーマスクと多分試合してない奴らとかもすごく来て、
うん、
それで俺なんかルチャリブレの選手ってこういう選手なんだって知ったけどね。ただサヤマタイガーがさ、キックボクシングやってたから、
うん、
ルチャリブレの選手って飛び技とかさ、曲芸的な技が多いんだよね。だから、サヤマタイガーの蹴り技に対応できないから、みんな蹴られまくって、試合が作れない。全員負けてたよ。すげえ強えって言われてる、マスクド・ハリケーンっていう選手とか、うん、背骨折りバックブリーカーみたいにやられて動けなくなったし、アッソラールっていうさ、結構体格のいい太陽、エルソラールっていう選手なんか、腕の関節をやられて腕脱臼して、もう試合できなくなったりしたからね。だからもうそれぐらいね、ルチャの選手はタイモタレにケチョンケチョンにやられて、はい、そういう思い出があります。はい、ルチャに。
なるほど。
はい。YouTube でね、サヤマタイガー、タイガーマスクとかで検索すると、その時の試合が出てきますよ。ルチャの選手とやってる。
見てみます。
そう、ルチャの選手は本当いいとこなしでやられちゃってる。
怒ったでしょうね、メキシコ人。
いや、もう怒るよ。怒らない以前に全く歯が立たないから。唯一なんかね、宇宙忍者ブラックマンとかいう選手だけは飛んでも勝負にならないから、なんかブラックマンって言ってコーナーポストの上で逆立ちするっていう、
うん、
頭つけてそういうなんかギミックをやってた人がいたんだけど、その人はなんか途中で飛び技やってもタイガーマスクに勝てないから、メキシカンストレッチっていうそのルチャリブレの関節技で勝負してたけどね。それでちょっと評価されてたよ。
ポールの上で逆立ちするって音量とかもやってますよね。
音量が多分真似してんじゃない、ブラックマン。
あ、そうなんだ。
あとウルトラマンっていうやつとかもいたね。日本のウルトラマンを真似したウルトラマンの覆面レスラー、メキシコ人。でも全然ダメで、サヤマタイガーが結構呆れるっていう。
サヤマタイガー強え。
めちゃめちゃ強いですよ。もうね、試合になんないんだよね。蹴りまくるから、サヤマがちょっとやばくなったら。太もものあたりをさ、ローキックを10発ぐらい入れたらみんなひっくり返っちゃうわけよ。
うん。
そうするともう試合の組み立てがみんなできなくなっちゃったりして大変そうでしたね。で、ちなみにイギリスからも資格として、サミーリーとしてイギリス行ってるから、イギリスからもレスラーは資格として日本来てたんだよね。
うん、
当時対戦してた凄腕の連中が。そっちはね、サヤマタイガーをすごい苦しめたんですよ。
うん。
だからレスリングに関しては多分イギリスとかの上なんだよね。
体格は一緒ぐらいなんですか？
体格一緒ぐらいなんだけど、当時さ、ダイナマイトキッドっていう選手とか、ブラックタイガーっていうタイガーマスクの真のライバルとかって、ローラーボールマークロコっていう、マークロッカっていう選手がいて、
うん、
その辺の異常なスタミナ持ってる選手とか、あとスティーブ・ライトっていう選手とか、要は関節技とかをすごい知ってる人たちがいるから、蹴りには対応できないんだけど、
うん、
組んだら結構ちゃんとできる人たちがいて、だからイギリス側の方がね、やっぱ、サヤマタイガーを苦しめてたね。まあ、メキシコのルチャは見てて面白かったけど、
うん、
みんなに笑われるっていう、そのルチャの選手が、ちょっとかわいそうなところでしたよね。今のプロレスみたいに優しくなかったから、まあ、味わい深いですよ。
そう、今回はルチャリブレの話なんですけど、まあ、歴史もあるってことで、多分日本に来たことのないような選手もたくさんいるので。
いますね。
ねえ、ね、もし、ルチャリブレマニアの人でも知ってるかどうかはちょっとわかんないんですけど、今回は、久しぶりにシリアルキラーの紹介をしたいんですが、 かなり特徴的な驚きの事実がめちゃくちゃ多いにもかかわらず、なぜか知名度が異常に低いっていう、そんな特殊なシリアルキラーを紹介したいと思います。
はい、お願いします。
48人を殺しているので、数で言うと大量の部類に入ります。さらには犯人はメキシコ史上最も人を殺したシリアルキラーでありながら、ルチャリブレでプロレスラーとして活動していたのです。そう、ステージネームはレディー・オブ・サイレンス。沈黙のレディー。そう、女性だったんです。びっくりですよね。
珍しいですね。
珍しいです、めっちゃくちゃ。
これね、ルチャリブレの選手で女性って、ちょっと自分では記憶がないですね。見た記憶が。
女性自体があんまり
日本で試合してるのもね。一応、女子レスラーはいることはいるんですよ。ちょっとしかいないんだけど。
うん、あ、そうなんだ。
そう。でも、女性のルチャリブレでマスクかぶってたってこと？
そうです。
かぶってないの？
かぶってます。
じゃあ、わかんないな。
うん。では、その手口を見ていきましょう。一人や二人ではなく、48人も殺すシリアルキラーとなると、もう殺しのプロですよね。ね、そこまで来ると、大体狙うターゲットの特徴が定まっている場合が多いです。例えば、テッド・バンディは、若くて美人で、ストレートのロングヘアを真ん中で分けたヘアスタイルの女の子が好きで、そういう見た目の子ばっかり狙ってましたよね。
テッド・バンディ、テッド・バンディ、そうだね。
そう、なんか特徴がすごい決まってるんですよ。ね、これがタイプだっていう。そう。で、そこまで特徴的じゃなくても、若い女性は狙われやすいですし、必ず白人を狙うとか、何歳くらいまでの少年という感じで、シリアルキラーは自分のタイプのターゲットを狙います。アメリカのグリーンリバーキラーの通り名で知られるゲイリー・リッチウェイは71人くらい殺してるんですが、最初の殺人から20年間も捕まらなかったんです。で、それは彼が殺していた女性が様々だったっていうことが大きいんですよね。年齢もバラバラで、白人だったり黒人だったり共通した特徴っていうものがなかったんで、これが全て同一人物による犯罪だと警察がすぐに見破れなくて、結果リッチウェイ逮捕にすごく時間がかかったと言われています。
ちなみにグリーンリバー事件でさ、その川に、うん、流してたんだよね。
そう、
で発見されたやつだよね。
川で使っていたので、はい、グリーンリバー
ですよね。ちなみにパールジャムっていう有名なバンドがあるじゃないですか。
はい。
パールジャムってバンドを遡っていくと、パールジャムの前ってマザーラブボーンっていうバンドで、その前がグリーンリバーっていうバンドで、そこから撮ってるんだよね。
あ、
だからちょっとシリアルキラーとか好きな人たちがパールジャムになってったっていう。
そうなんですね。
そうそうそう、
全然知らなかった。ちなみにリッチウェイがシリアルキラーだって分かった時に、シリアルキラーのことはシリアルキラーに聞けということで、警察は獄中のテッド・バンディに捜査とプロファイリングの手助けをするように頼んでいます。直接犯人逮捕には繋がらなかったものの、犯人はきっと死体の元に戻ってくるという有力な助言をしました。
なんか放火魔の論理ですね。
うん。では話を戻しますが、このメキシコのシリアルキラーが狙ったのは全員おばあちゃんでした。1990年から2008年にかけて、実に48人のおばあちゃんが次々に殺害されていったのです。手口としては、一人暮らしの老人の家を犯人が訪ね、おばあちゃんたちが気を許して家の中に招き入れた途端、おばあちゃんたちは殴り倒されるか喉を締め上げられて殺されてしまうんです。当時もメキシコでは殺人事件が珍しくありませんでしたが、あまりにも似たような状況の殺人事件が続くので、警察もこれはもしかしたらメキシコにもアメリカにいるようなシリアルキラーがいるのかもしれないと気づくんですね。そして犯人にまたベヒタス、すなわちおばあちゃんキラーというタイトルをつけて犯人逮捕に乗り出しました。一人暮らしのおばあちゃんの家の中に入ってしまえば、犯行現場を誰かに目撃される可能性は低いですよね。おばあちゃんたちは特にお金持ちでもなかったのですが、殺された後にわずかな金品を奪われています。メキシコの警察は、これら一連の事件が同一人物による犯行だと気づくのも遅ければ、犯人が女性だと気づくのもめちゃくちゃ遅かったんですね。女性のシリアルキラーがいるなんて夢にも思わなかったのです。なので警察は的外れな人間ばかりを尋問して、大量の時間を無駄に消費していくことになりました。その間にも真犯人は殺しをやめないので、被害者は増えていく一方なのでした。フアナ・バラッツァは1957年に貧困層の家に生まれ、幼い頃から親から虐待を受けていました。 脳が完全に発達しきっていないうちから頭を強く殴られていたんですね。その結果か、フアナは読み書きができないまま育ってしまいました。母親はどうしようもないアル中で、たった3本のビールのために13歳のフアナを知り合いのおっさん、ホセに売りました。フアナはたった3本のビールのために母親に売られ、汚いおっさんにレイプされたのでした。以後、フアナは母親を憎み続け、決して許すことはありませんでした。ホセはその後、何度もフアナをレイプしました。時には嫌がる彼女をベッドにくくりつけて何度も犯し、10代の彼女を2度も妊娠させました。1度目は流産し、2度目の妊娠で息子が生まれました。やがて母親はアル中が原因で死にました。フアナは読み書きができないため、良い仕事に就くことはできませんでしたが、清掃やキャンディー売りの仕事を探しては、息子を育てるために必死に働きました。そして知り合った男性、ミゲルと結婚し、娘を設けましたが、やがてミゲルもアル中で DV 野郎だということが判明しました。二人は離婚し、フアナは新たにフェリックスという男性と結婚して、さらに二人の子供を産みました。子供が増えるにつれて生活は困窮し、フアナはルチャリブレの会場でキャンディーやスナックを売る仕事を始めました。そんなある日、ルチャリブレの関係者に、選手になってリングで戦ってみてはどうだと声をかけられました。1試合200から500ペソ払ってくれるという話だったので、フアナは大喜びしました。で、ペソのレートは後から調べたんですけど、200ペソって約500円だっていうことを知って、ちょっと驚愕してるんですけど。
まあでも、その素人ができるプロレスだから、それをもらえるだけでもいいっていうことなんじゃないの、うん、
なのかな、う
ん、実際の試合なんて10分ぐらいじゃん。
まあ時間にすれば。
うん、だから10分で500円とか1000円以内でもらえるんだったら、やったっていう感じじゃないのかな。うん、でさ、ルチャリブレって毎日やってるからね。
ああ、毎日、そうか。
毎日試合してるから、
うん、
確かね、今はさすがにほら、コロナだからないと思うけど、当時はね、なんかもう決まってんだよね、試合。
うん、
会場がでっかいのが確か2個あったと思うんだけど。
あ、そうなんだ。彼女は練習に勤しみ、ついにキャラクターとステージネームが決まりました。ラ・ダマデル・シレンシオ。英語で言うと、ザ・レディ・オブ・サイレンス。日本語だと、沈黙の貴婦人でしょうか。その、さっきイットさんが言ってくれていたヒーロー側と悪役、ヒール側、どっちに入りたいかと聞かれて、うん、彼女はヒール役と即答したそうです。フアナは、
ルードね。はい、
ルード役。フアナは、ピンクとシルバーのタイトなコスチュームに、蝶々のマスクをつけて、華麗にリングを舞いました。しかし、私生活はうまくいかず、1994年にフェリックスとの結婚生活も終わりました。一説によるとフェリックスはギャング間の闘争に巻き込まれて殺されたそうです。シングルマザーになってしまったフアナは生活費を稼ぐためにルチャリブレで戦う他にも低賃金の仕事を掛け持ちし昼も夜も働きました。ルチャリブレの激しい戦いのせいで体中怪我が絶えず背中や腰には常に激痛が走りました。貧困と母親であること、子供を育てることへの責任、さらには健康を失いかけたフアナは、ついに盗みに手を染めるようになります。高齢者のようなイージーターゲットを狙い、小銭や物をするようになりました。そしてそれは強盗に発展していきました。看護婦の格好をして高齢者の家に乗り込み、目を離した隙に部屋にあるものを盗むようになりました。この頃、フアナの長男がストリートでギャング闘争の流れ弾に当たって死んでしまいます。このこともフアナの心に深い影を植え付けました。そして強盗から強盗殺人にステップアップしていきます。本人によると、おばあさんの一人が放った一言がトリガーになったと言います。それは憎い母親を思い出させるような一言だったのかもしれません。感情的になったフアナは、その家にあった電気コードでおばあさんの首を締め上げて殺しました。フアナは貧困にあえぐでもなく、ノーノーと生きているおばあさんたちが憎かった。何も言われなかったとしても、全員私を侮辱しているように思えた、と後に語っています。最初に話したように、警察はたっぷりの時間をかけて、やっと一連の殺人を同一人物の犯行だとし、 怪しい元犯罪者の男性を調べていきましたが、そもそも男じゃないので一つもマッチしません。いくつかの目撃情報から犯人が背が高い女の格好をしているということが分かってきました。そこで警察は今度は女装をしている男かトランスジェンダーだと決めつけます。しかしいくらお釜やトランスジェンダーを探しても犯人は見つかりません。そこでやっと犯人は女かもしれないと気がつくんですね。フアナはルチャリブレを卒業し、殺しと盗みに専念していました。2005年、独居老人の家に足を踏み入れたフアナは、思わぬ来客に戸惑いました。その家の息子が訪ねてきたのです。適当な言い訳をして会話をしている間に、うっかり指紋を残していってしまいます。フアナには犯罪歴がなかったので、これまでの犯行現場で採取された指紋は宙に浮いていたのですが、ここに来て初めてそれらとマッチするんです。そこからまた8人ほど殺し続け、翌年2006年、フアナはソーシャルワーカーのふりをして、89歳のおばあさんの家に侵入して殺害しました。その直後、隣の部屋に住んでいた男性が帰宅し、すぐさまフアナを追いかけました。警察も参戦し、フアナはついに現行犯逮捕されました。759年の刑になり、今も刑務所の中です。で、おまけなんですが、
はい、
フアナの家には、家宅捜査すると、サンタムエルテの祭壇がありました。サンタムエルテって、死の聖母というメキシコで特に貧困層に信者が多いとされる宗教なんですよね。
ああ、よくさ、ギャングものでさ、警官がそういう家を荒らすと祭壇があったりするやつだよね。
そうです、そう、
ろうそくがバンバンついててさ、
うん、死を擬人化していて、うん、マリア様のようなローブを着ている骸骨っていうか、うん、ほぼ死神みたいなイラストとか銅像をネイトさんも見たことあると思うんですけど、
はいはい、
あれですよね。
ちょっとなんかオカルトっぽいんだよね。
ぽい、
それが出てくると急にホラーっぽい感じがするっていう、
ね、確かに、はい。で、キリスト教とかから批判されがちなんですが、実は近年信者が増えつつあるそうなんです。
まあまあ、キリスト教がね、ちょっと勢力をなくしてるしっていうか、白人のための宗教だからね、言ってるのはもうしょうがないですよ。もうみんな分かってきてるんですよ、インターネットで。キリスト教が正しいわけではないっていう。ちなみに疑問があるんですけど、
うん、
その彼女は老婆たちをなんで殺してたの？プロレスの練習台として殺してたとかだったらすごいファニーでいいんだけど。
いや、
新技開発のために首かなんかをさ、スリーパーホールドで締めるとかさ、そういうのではないんだ。
いや、それじゃなくて、きっとこの母親への憎しみがずっとあって、なんか母親のような自分より年上の女性にちょっと特殊な感情を抱いていた。
そう、特殊な感情を抱いてて、今その時はもうプロレスラーだったわけだから、
うん、
プロレス技で殺した方が華々しいじゃないですか。パイルドライバーでさ、首の骨折ったりとか、トゥームストーンパイルドライバーとかで。
本当にプロレスは。かわいそうすぎない。いきなり誰かが入ってきて、プロレス技をかけられて、とか言ってる間に。
だってプロレス技は本当に人殺せんだぜっていう証明にはなるじゃん。
ああ、そりゃすごいね。
そういう痕跡残したんだったらちょっと偉大な殺人鬼だなと思っちゃうけど。プロレス技のみでさ、シリアルして殺すっていう。
いや、それやばい。シリアルプロレスラー。
いや、ほんとね。だから、そういうさ、メキシカンストレッチで本当に殺せんだったら、メキシカンストレッチは殺人技として機能するっていう証明になっちゃうからさ、それがすげえ気になったんだけど。
ガチのデスマッチ。
だからね、こう、必殺技だね。そういうことではないんだね、じゃあ。
うん、だってもう体中痛めてるからさ、あんまり動きたくないと思うよ。その、試合で体中痛いから、もう電気コードで締めるとか。
常に試合してたらさ、人をコントロールすることなんて慣れてるわけじゃん。バランス崩させたり、
まあ相手おばあちゃんだしね。
そうで、多分首絞めて殺してんだと思うんだけど、一番楽な、
うん、
なんかね、ドラゴンスリーパーみたいな感じで殺したりしてたらすげえなと思うんだけど、その死の内容はないんだね、殺人の内容は。
まあ電気コードとかで締め上げて殺されて、でそれはもう
狂気攻撃ですね。
そうですね。で、さすがメキシコでいっぱい死体の写真も出てきますよ。
カウント5をするレフリーがいなかったからそのまま殺せたってことだね。
そうですね。
プロレス気分でだからやってたんだよね、きっとね。プロレスの延長で。
なのかな。
ちなみにプロレスの戦績はどうなんですか？強かったんですか？
どうなんでしょう、わからないですよね。
攻撃をフィニッシュにしてたらさ、うん、それをね、死の 本当の殺人につなげてたということになるから、ちょっと面白い、興味深い事例になるけどね。
そうですね。まあ、背は高かったですよ。男の人くらいあったんじゃないかな。
まあ、やっぱプロレスラー向きだったんだよね。でかいって、うん、レスラー向きだからね。
そうそう。
でも、女性のルチャドールが結構いるっていうのは、盲点でしたね、なんか。
ね、なんか日本でもそこまで話題になってなかったんですかね、ルチャリブレの。
いや、日本のね、全日本女子プロレスとかがあった頃は、レベルが高すぎて、海外の選手がなかなかついてこれないんだよね、日本に来ても。痛みつけられちゃう。アメリカにメデューサっていう選手とかがいて、日本でやってたけど、だからそのメデューサも日本の女子プロやってたから、アメリカ行ったらあっという間にトップスターになるんだよね。
うんうん、
強すぎちゃって。アメリカのプロレスってやっぱあの、ショーだからさ、
うん、
間にこうコントみたいな間があるわけよ、
うん。
日本のプロレスってそういうのがないから、基本的に、
うんうん。
要は休む時間なんだけど、休む時間ないってことは異常なスタミナ量ってなっちゃうから、
うん、
他の選手がそのスタミナ量についてこれないっていうのが結構あって、
うん、
だから日本のプロレスはほぼほぼ最強でしたよ、ある時期は。
へ
ー、他の対戦相手が嫌がるっていう。それをさ、だってほら毎日巡業してやるんだから、もうダメだし、
プロになっちゃうし。プロレスって結構毎日じゃなくてもやってますもんね、週1とかで。
そう、
ね、選手が出るのすごいよね。
怪我してもね、痛みに、ね、
すごいでしょ。
痛み止め打ちすぎておかしくなっちゃうレスラーとかめちゃめちゃいたしね、昔はね。今はだからさ、あの、休み入れてるじゃないですか。
うん、
昔はさ、巡業、WWE とかさ、あの辺も毎日のように巡業するから、みんなあの、ペインキラー打って、おかしくなってくる、ね。日本でもさ、全日本プロレスと新日本プロレスってあって、全日本プロレスのレスラーの方が早く死んじゃうんだよね。なんでかわかんないけど、そもそもさ、全日本プロレスのレスラーの方が巨人、でかい、体格のいいやつを連れてくるから、
うん、
体格がいいと、でかいとさ、やっぱ怪我が多いじゃないですか。
そうか。
軽いやつよりもでかいやつが体重あるから。
うん。
だから、痛み止め打ちまくってさ、テリー・ゴディっていう選手なんか、もう、何、どんな薬してたのかわかんないけど、本当におかしくなってたらしくって、もうね、おしっこは我慢できないような人になってて、控室とかでね、おしっこ漏らしちゃったりする
ような、
最後は。こうみんなね、
ボロボロだね。
ボロボロになってる。あのスティーブ・ウィリアムスとかさ、あと、スープレックスでものすごかったゲイリー・オブライトっていう選手がいたんだけど、それも36歳ぐらいで死んでるしね。30代で死ぬ人が多くて、早すぎでしょ。
はい、うんうんうん、早すぎる。
そう。だみんなね、ペインキラー、多分鎮痛剤打ちまくってて、覚醒剤とか持ってたのかもね、ひょっとしたら。
なんか、この間、あの、犯罪都市シカゴで、アザムが、そのクラックとか、あの、コカインとかよりも、ペインキラーが、実は結構大きい問題なんだよね、って言ってて、なんかあれ、普通の頭痛薬とかを粉々にして鼻から吸うんでしょうね、多分。
いや、それはわかんないけど、あの、映画でさ、レスラーって映画があって、ミッキー・ロークが出てる。
あ、見た。
見た？あれはさ、うん、ほら、控え室に薬屋が来るじゃん。
そうだっけ？
そう、黒人のやつが来てさ、今日はどういうのがいいとか言ってさ、なんか背中が痛いから強いやつとか言って、打つシーンとかあるけどね。
打つってことは注射？
注射だったけどね、それは。常にそういうのが常習してて、アメリカでだいたい具合悪くなるのってそれだよね、痛み止め打つって。で、この間さ、YouTube でさ、新日本プロレスの蝶野正弘の蝶野ネットワークとかに見せたら、やっぱり蝶野正弘もあの首をすごく悪くしてて、
うん、
首の軟骨が潰れちゃって神経に当たって痛いから、
う
ん、痛み止めをガンガン打ってアメリカでの試合は2本ぐらい打ったとか言って、それでももう体が多分注射の薬に慣れちゃってて痛みが減らないっていう風に言ってた。
治すことはできないの？
いや、なんかね、3ヶ月か半年じっとしてれば、安静してれば治るんだけど、そんな休みなんかくれないじゃん、そのトップレスラーの場合。
そうだね。
もう完全にさ、なんと倒れて病院に担い込まれない限りは、騙し騙しやっちゃうから。
そっか。
調子悪くなって。そう。で、なんかあのね、蝶野ってね、ストーンコールドっていうアメリカの WWE の超有名レスラーの、変形パイルドライバーで首やったって言って、ストーンコールドが蝶野の首壊したんだっていうふうに憎まれてんだけど、まあ蝶野は別にそうではないって言ったけどね、
うん、
その蓄積、長い蓄積の痛みがあって、
ね、
そこで変な風に当たったから、もう最終的にこう切ってきて、で頭来たから、その関節技、STF って技で思いっきり締め上げたとか言ってたけど、その制裁で、それぐらいですよとか言ってたけど、まあね、まあちょっとその故障はね、もうプロレスはしょうがないですよね。でも今は結構休みをやってんじゃないかなって気するけどね、やっぱ昔のレスラーの方がね、
無茶してたんだ。
酒でごまかすんだって言って、ガンガン酒飲んでさ、試合したり。
命かかってるね。
まあそういう部分がやっぱ見せ物なわけじゃないですか。 アウトロ、
うん、
プロレスもだからやっぱあのショーの店サイドショーみたいな感じなんだよね、もともとはね、
うん、
おかしな人たちが試合するっていう、
うん、
ことだと思うんだよね。だからあのルチャリブレもマスクかぶるっていうことは非日常をみんなに経験してもらいたいっていうことでマスクかぶってると思うんだよね。そこら辺のタコスーリーの兄ちゃんがさ、そのまま出てったらさ、応援できないじゃん。
うん、
これはタコスーリーとかでなっちゃうから。
そうだね、
でマスクかぶってキャラつければ、違う人だから応援できるわけや。インベーダー1号とかさ、エルファンタスマとかさ、なんかこういう名前つけて、やってくれれば、
うん、
ビジャノとかさ、そしたら、そのキャラとして応援できるから。まあ、それは結構いい考え方だと思うけどね、レスラーとしてはね。
そうですね。まあ、でもこの人は、マスクを脱いでいても戦ってたわけですね。
うん、まあ、ちょっと興味深いよね。その、
そう、面白いですよね。
レスラーとしての、もう普通に試合しながら、日常でもおばあちゃん、自分のトラウマである母親を殺し続けてたわけでしょ、
うん、
すごいよね。やっぱ薬がなんか原因なのかね。
いや、薬とかやるお金はないと思うんですよね。本当に貧困で会えていたと思う。
プロレスラーやってたらさ、控え室にだから来るじゃん、そういう人たちが。痛み止め打ってくれるし。
あー、その中に変な薬でも盛られたのか。
いやいや、ペインキラーでそうなるんだって。そうなんだって、クリス・ベノワっていうさ、ワイルド・ペガサスって新日本にいたけど、それなんてね、痛み止めで息子と奥さん殺して鬱になって、自分で首吊りして死んだし。
え、そうなんだ。
そう。いや、プロレスラーね、そういうのが、薬が原因だって言われてんだよね、その辺ね。
へぇ、知らなかった。
あと、ブラックタイガーの2世だったかな、ジュニア、2番目だから3番目だからのブラックタイガーやってたやつも、死んじゃったしね、うん、鎮痛剤しすぎて。だから、ペインキラーの弊害はすごく出てんじゃないですかね。
なるほどね。まあ、ちょっと薬と選手の話で、つい最近、アメリカのすごい、走りが速かった陸上選手が、マリファナの成分が発見されて、オリンピック出場禁止になったんですよ。で、それについてアメリカ人がめちゃくちゃ怒ってて、そんなことで出場停止すんなや、みたいな。でもバイデンは、まあ、一応ルールだから、とか言ってて。で、誰かが、マリファナが出ただけで出場停止になるけど、男でエストロゲンを打ってる男は女性として参加できるんだな、みたいなことを皮肉で書いてた。
ああ、なるほどね。
そうね。うん。
違法ドラッグと正攻法のドラッグを、
そう。
を、その両方とも同じなはずなのに分けてんだなっていうことね。
うん、そうそう。で、その女性の陸上選手の方は、まあ、母親を最近亡くして、その心の痛みを取るためにマリファナが必要だったって言ってて、でもまあ出れないなら出れないでしょうがないと思ってますってコメントしてた。
うん。まあルールはルールだからね。だったらルールを変えるしかないよね。まあ、ね、ルールは変えることができるんだからね。
そうです。
絶対的なルールではないからさ。ここは変えるべきだと。
うん、
あと一個さ、よもやま話でさ、その辺のさ、いわゆる未来思考型反差別主義っていうの？いわゆるさ、うん、フェミニストとかさ、LGBT とか、まあビーガンとか我々よく話してますけど、プロレスでもさ、そういうのって今は改正されてきてるんだよね、なんかね。俺さ、すごく昔からプロレス見てるわけよ。
うん。
で、今ってすげえ減った技が一つあるのね。昔はすげえ使われてた技なわけよ。だけど今って減った技っていうのがあるんだけど、それキャットさんわかります？
わかんないです、技のことまで。
あの、デスマッチですら使わなくなっちゃったね、うん、技があるんですよ。それは一体何かっていうと、しかもほぼ男性プロレスしかないんだけど、急所攻撃っていう、あの、金玉殴るっていう。
え、それ良かったんですか？むしろ。
昔はね、良かったっていうかね、良かったどころじゃなくて、頻繁にあったわけですよ。
そうなんだ。
そう。要はね、金的。ギャグ技として、機能させる。はい、要は、どんな弱いレスラーであっても、強いレスラーに技かけるときに金的やればみんな倒れるわけですよ。
はいはい。
悶絶したり。
うん。
普通に使われるのは、例えばバックドロップとかスープレックスをしようとして相手の背後に回るわけじゃないですか。アマレス方式で、
うん。
その時に足をさ、後ろに、相手の後ろ側にベローンってこう、跳ね上げるようにすると、筋的に当たって、で、それが溶けて倒れるっていう、ギミックね。その、スープレックスやられそうなのを防ぐっていう、うん、そういうのと、あと、選手が寝転がってて、なんか技かけようとするときに足でこう、蹴ってイヤイヤするときに、その両足を掴んで足を開いて、ストンピングを筋的にガーンって蹴っ飛ばすっていう。う
ん、なんだっけ、電気アンマ？
いや、電気アンマっていうか、普通にバーンって蹴っ飛ばすのが、それは、なんか、もろに入るらしくって、うん、ババとか、ジャイアントババとか全盛期とかやられて、
受けてるんだ。
やられたりするわけ、それがね、普通の技としてあったんですよ。
は
あ、あと、なんか敵と組んでるときに、さっとこう、下に潜って、股間から手をこう、 上に勝ち上げる感じで、前腕で金玉をバーンって殴って、相手を倒して悶絶させるっていう、そういう技がすごくあったんですね。だからタイガーマスクの時代とかでも、スープレックスの掛け合いで、金玉、タイガーマスクよく蹴られてたけど、ブラックタイガーに。それでタイガーが頭に来て、こう体を持ち上げて、ロープあるじゃないですか。ロープの間にこう、頭をして、悶絶させたりとか、そういうなんか、こう、結構頭を使ったスマートな筋的構想があったりしたわけよ。それが今もうないんだよね。一応あるっぽいんだけど、その本当に痛くしてないっていう。
うん。でも格闘技とかだとダメですよね。
格闘技はダメだけど、
プロレスは良かったんだ。プロレスは良
かったんだ。だからもうみんな結構やられたりしてて。
うん。
で、トム・ジンクってアメリカのレスラーがいて、こうボディービルみたいな体格してんだけど、やたらチンコがでかくて、こうほら、でかすぎるからさ、パンツの上からもっこりしてるのが見えるわけよ。だから他のレスラーがやたら狙うっていう、そのトム・ジンクが毎試合金的に狙われるっていうすげえ悲惨なレスラーがいたんですよ。
かわいそう。
お客さんも分かってるから、いやもうだからその辺ってさ、ほら、流れじゃん。分かってるから、あ、やられるっていう時に、頑張れって言ったりするんだけど、こう足開かれて、思いっきりガコンとかストンピックされて、もう目ん玉飛び出るぐらい、こう、ゴロゴロしたりするっていう。で、みんな結構笑うっていうさ、なんか。
それ見てみんな笑う。
セクハラ以外何もでもないじゃん。ガキの頃、俺らは笑って見てたんですよ。
そっか。
そう、なんかね、アン・アダーソンとか、グレッグ・バレンタインとか、そういうレスラーが、やたとトム・ジンクの、急所を狙うっていう。ひどい時には2、3回やるんで、もう試合が成立しないって、やられすぎて。っていうのがあったんですよ。で、トム・ジンクが後に引退した後に、セクハラされてたって言うんだけど、いや、そりゃ、セクハラっていうかさ、いじめじゃん、そんなの。
そうだね。
いや、恐怖症になっちゃうでしょ、だって。普通のブレンバスターとかさ、されるための受け身とか練習してんのに、金的のさ、受け身なんかできないじゃん。
できないね。
ひたすらやられ続けてたんで、すげえ悲惨っていう。日本だとジョージ・タカノっていうレスラーがいて、ジョージもめっちゃやられてたね、なんか。しかも本当にこう、当時はさ、手加減なしで多分やってたんだよね。うん、本当に痛そうに悶絶してたから。トム・ジンクとかで調べるとさ、Google でゲイの掲示板が出てきて、その要するに金的殴られて悶絶してる顔がたまらないとかって書き込みとかあったりして、そっちなんだとか思ってちょっとびっくりしたけど、それぐらいね、なんかやってたんですよね、金的とか。だから今は多分ほぼほぼないんだよね。あったとしても多分思いっきり殴ったりしなくて、なんかやってるフリーみたいな感じだと思うと、うん、昔のレスラーは本当に金的をめちゃめちゃやられてたっていう。
すごいな。
でも今は多分ない。ちょっと、よまよま話でしたけど。あ、まあ、だからそういうね、うん、本当にサイドショー的なプロレスだったんですよ、昔は。
うん、そうか。
デスマッチだったってさ、今みたいに華々しいデスマッチじゃないんですよ。もっと陰鬱なデスマッチだったんですよ。
まあデスマッチもなんかやめろとか言う人いるけど、続いてほしいよね。
まあでも今のデスマッチってさ、みんな分かっててやってるじゃん。結果がどうなるかって。昔のデスマッチの方が、これやったらどうなんだろうみたいな、ちょっと危険度が高すぎて、やばかったですけどね。ネイルデスマッチとか言ってさ、剣山をマットの下に置いて、落っこったら刺さるみたいなやつとかさ、なんか落ちれないじゃん、本物だから。画鋲デスマッチだったらまだいいけど、本当に剣山とかなんて大怪我するじゃん。
そうだね。
そういうので試合してたからね、ちょっと見てる方も、ちょっとやばいんじゃないかって思ったりしたけど、今の方はどっちかっていうと、カラッとした感じだもんね。うん、
なんか去年だっけ、武田が結構大怪我したらしい。なんか肉がそげて。なんか、うん、
まあでも阪神
宮とかにはなってない、まあね、あ、それはなってないと思う。
だってちょっと名前忘れちゃったけど、耳が取れちゃった人もいたもんね。
ちぎれたの？
ちぎれた。
包丁とかで。
いや、なんだっけな、どっかから2階から落っこって、なんか2階建てのデスマッチみたいなのがあって、それで落っこって確か切れてるような気がするけど、う
ん。なんか格闘技では見たことあるけどな、指が取れるやつ。
あ、
指がポロって引きちぎる。
まあ、格闘技だと結構すねが折れたりね。
うん、
いろいろあるからね。ニコラス・ペタスとかね、すね折られちゃって、あ、折れた足で地面ついちゃったからさ、折れた部分からぐにゃって曲がって倒れるシーンとか、ちょっとショッキングなシーンとかあったけど、プロレスは本来はそうならないようにしてるやつだからね、うん、ショーだからね。
そうだよね。
なるべくなくはしてるんだと思う。まあでも、プロレス自体はね、今はいい方向に発展したと思いますよ。昔のその奇形的な人たちが戦うっていうさ、あと差別ギミック、インディアンだったりさ、なんか、あるじゃん？
忍者もそうだよね、でも。
忍者もまあまあそうだけど、 赤堀人とかさ、なんか、日本だと、日本のギミックだとどっちかっていうと、陸軍の士官みたいなののプロレスが多かったんだよね。大日本帝国キャラ。東郷とかさ、そういう名前つけて。そういうレスラーが多かった。
すごいけどね。
でも今はあんま使えないからね、もはやね。そうですね。まあまあ、もう、でもやれないからしょうがないよね。今の試合形態になるしかない、行くべきところに行くしかないんで、っていう感じですよね。でもね、ちょっとプロレスラーでね、連続殺人鬼って聞いたことなかったから、ちょっと今回の
事件は、私も知らなかった。
面白かったですね。
はい。
はい。では今日は、こんなところですかね。ちょっとプロレスネタが多かったですけど、アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。またノートにて、スペシャルゲストを呼んで、対談やテキストも公開しております。そして、最近はですね、ツイキャスなんかもやってますんで、毎週金曜日夜10時、11時ぐらいから始めてるんで、チェックしてみてください。それではまた。
それではまた。